2021年5月30日早朝の礼拝を始めます。ご一緒に3秒歌いましょう。新聖歌112番、お差し支えない方お立ちいただいて、ご一緒に新聖歌112番、カルバリ山の十字架につきて思って主を賛美いたしましょう。聖書のお言葉を購読文を持って購読いたしましょう。新聖歌後ろにあります購読文の新改訳の項で第44番、詩編139編からです。購読文44番、詩編第139編から。主よ、あなたは私を探り、私を知っておられます。私の思いを遠くから読み取られます。私の道をことごとく知っておられます。 あなたは前から後ろから私を取り囲み、御手を私の上に置かれました。私はあなたの御霊から離れてどこへ行けましょう。たとえ私が天に昇ってもそこにあなたはおられ、私が暁の翼を飼って海の果てに住んでも、あなたの右の手が私を捉えます。あなたにとっては闇も暗くなく、夜は昼のように明るいのです。私は感謝します。あなたは私に苦しいことをなさって恐ろしいほどです。神よ、あなたの身思いを知るのは何と難しいことでしょう。それを数えようとしても、それは、砂よりも数多いのです。神よ、私を探り、私の心を知ってください。私のうちに傷のついた道があるかないかを見て、お座りください。礼拝のために祈ります。たとえ私が天に昇ってもそこにあなたはおられ、私が黄泉に床を設けてもそこにあなたはおられます。天の父なる神様、皆を賛美します。天と地そのすべてをお作りになられ、今も私たちのすべてをその御手の中に収めていてくださり、導いていてくださるあなたの皆を心から賛美をいたします。罪と滅びの中にしか生きることのできなかった私たちが、あなたに愛され、またあなたによって贖い出されて新しく生きるものとしていただきました。御子イエス様をこの地に遣わし、十字架と復活の御業をもって私たちに贖いの道を開いてくださいました。あなたを信じ、あなたに信頼する者を誰一人拒むことなく、新しく生き、罪一切を許され、永遠の命に生きる者としていただきました。誠にありがとうございます。今日も救われた喜びをもって、あなたに礼拝を捧げ、新しい週間に向かってまいります。どうかこの礼拝の時、御言葉の備えをなさせていただき、あなたの愛を確かにいただいて、のに使わされていくことができるように導いてください。新しい一週間があなたの恵みと愛に満ちたものであることを信じて出発していくことができるように信仰の備えを与えてください。過ぎ去りました一週間、罪過ちを犯すものでありました。言葉の罪、行いの罪、今一度あなたの御前に懺悔をいたします。どうかあなたの十字架とまた復活の死を仰ぎ見させていただいて、救いの確信を新たにさせていただくことができるように助けてください。まだあなたを知らない多くの方がこの地にはおいでです。どうかその一人一人の上に主が望んでください。この地にあって福音が前進し、神の国が築き上げられていくことができるように、また私たちを使わせてくださるようにお願いをいたします。なお、領書にあるもの、諸問題の中にある方々、引き続き主が御手を置いてくださり、癒しを与え、また確かな道を与えてくださるようにお願いをいたします。 礼拝の時、改めまして御手にお委ねをいたします。主イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。ご一緒に主の祈りを祈ります。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。賛美をいたします。新聖歌188番、救い主は待っておられる。この賛美歌をもって主を褒めたたえましょう。今朝の聖書の箇所を朗読いたします。マタイの福音書第5章1節から12節。マタイの福音書第5章1節から12節、新改訳の最新の版をお持ちの方は6ページになります。マタイの福音書第5章1節から。その群衆を見てイエスは山に登られた。そして腰を下ろされると身元に弟子たちが来た。そこでイエスは口を開き彼らに教え始められた。心の貧しい者は幸いです。天の御国はその人たちのものだからです。悲しむ者は幸いです。その人たちは慰められるからです。 柔和なものは幸いです。その人たちは地を受け継ぐからです。義に飢え渇くものは幸いです。その人たちは満ち足りるからです。憐れみ深いものは幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。心の清いものは幸いです。その人たちは神を見るからです。平和を作るものは幸いです。その人たちは神の子供と呼ばれるからです。義のために迫害されているものは幸いです。天の御国はその人たちのものだからです。私のために人々があなた方を罵り迫害し、ありもしないことで悪行を浴びせるとき、あなた方は幸いです。喜びなさい、大いに喜びなさい。天においてあなた方の報いは大きいのですから。あなた方より前にいた預言者たちもを人々は同じように迫害したのです。御言葉をお分かちする前に、もう一つの賛美歌を持って、主を褒めたたえましょう。新聖歌246番、くすしき者の音、ひねもす響けり、平安がテーマになった賛美です。
平和を妨げ
憐れみ深い者の幸いと題しました聖書のお言葉を分かちたいと思います。三条の説教を学び始めて今日は第7節、憐れみ深い者は幸いです、その人たちは憐れみを受けるからです。このお言葉をご一緒に学びたいと思います。憐れみ深い者は幸いである、その人たちは憐れみを受ける。こうイエス様はおっしゃいました。憐れみっていうのは、何でしょうか。憐れみっていうのは何でしょう。改めて問われるとわからないのでチコちゃんに怒られそうですけれども憐れみというのは一体何であるのか。聖書のお言葉に従うとすれば、6章に入って同じ憐れみの言語、原文と同じ言葉が別の言葉で訳されています。それはこれはプロジェクターにありませんけれども、施しと訳されています。6章の一節にちょっと目が曇って読めないんですけども、すいません。人に見せるために人前で善行をしないように気をつけなさい、そうでないと天におられるあなた方の父から報いを受けられません。二節、ですから施しをするとき、偽善者たちが人に褒めてもらおうと街道や通りでするように、自分の前でラッパを吹いてはいけません。まあ、こういうですね、言葉があって、ここに施しと訳されています。これは今日学びます憐れみという言葉と同じ原文の単語ですね。ですから私たちは憐れみということを聞きますと、誰かに施しをする、これは分かりやすいんじゃないでしょうか。誰かに施しをしていく、困窮している人がいるならば経済的な助けを与えていく、あるいは何か助けが必要な人がいるならば具体的に手助けをしていく、これが憐れみであると、こう理解しやすいと思いますね。私たちは憐れみ深いでしょうか。ただですね、最初に考えておきたいんですけれども、この言葉が憐れみ深く生きるならばそこには幸いが生まれてくる。じゃあどういう幸いかというと、その人たちは憐れみを受けるからだ。憐れみ深く生きるならば憐れみが回り回って帰ってくる。善意は人のためならずという言葉がありますね。これの意味は随分誤解されるというのがよくテレビでやってますけれども、憐れみをこの情けをかけるならばそれは相手に依存心を生み出してしまって決して相手のためにならないというふうに理解している人が案外いると、これは誤解であるというですね、こういう番組がよくありますけど、本来の意味は憐れみをかける、施しをかける、情けをかけていくというのは決してその人のためだけではなくて、回り回って自分にまた帰ってくるんだと。だからしっかりと憐れみをかけておきなさい、施しをかけておきなさい、あるいは親切にしなさい、こういうことわざですね、そういう教えがありますね。聖書の言葉はそんなことを語ってるんでしょうか。あるいはイエス様はそんなことをここでおっしゃっておられるんでしょうか。しっかりと憐れみに生きるならば回り回って自分も憐れんでいただけるのだ。ちょっと硬い言葉で言うと行為義人って言いますよね。で、私たちが聖書から教えられているのは信仰義人ですね。何か行いをすることによって祝福されるというのではなくて、ただひたすらイエス様を信じることによって私たちは祝福の道を歩むことができる。これが聖書の教えですね。じゃあ今考えましたように、情けは人のためならずということから解釈をいたしました。憐れみ深く生きるならば憐れみを受けるのだという理解は完全に聖書的ではないということが分かってきますよね。よろしいでしょうか。最初はこのことをしっかり収めておかないと、この御言葉は一切分かったことにならない。 じゃあその上でですね、イエス様はなぜこのような言葉を言われたのでしょうか。憐れみ深いものは幸いです。あえて言うならば、憐れみに生きるならば幸いですというよりも、憐れみ深いというのは行為ではなくて在り方ですよね。その人が憐れみ深い行いをしたということを言っているのではなくて、その人が憐れみ深い存在であるのかどうかということが問われている。どんなに人に施しをしても、どんなに人に経済的な援助を与えても、人間は憐れみ深くない与え方をすることができると、こういうことですよね。ですから何かをするということよりも、自らは憐れみ深い存在であるかどうかということが問われている、そういうことではないかと思うのです。憐れみ深いそういう存在であるということは本当に幸いなことだ。それは憐れみを受ける、後でも触れるかもしれませんけれども、ある翻訳では憐れみに到達するというふうに訳します。つまり憐れみというのがそこで初めて完成するのだ。自分に与えられている憐れみというものが、私たちが憐れみ深くあるときに完成していくんだ、こんなふうに、訳されている聖書があると紹介がありました。もう少し私たちの憐れみということをちょっと思い巡らしてみたいんですね。私たちが誰かに憐れみを施す、施しをする、憐れみをかけるというのは、人間にとっては誘惑を含めた喜びですね。そうじゃないでしょうか。朝ドラを見ておられますか。新しく始まった朝ドラで、天気予報士になっていく主人公が、子供たちの引率で山に入って、遭難を仕掛ける。その時に、知り合いになった気象予報士と、そして、職場が同じ、診療所の先生、お二人の知恵をいただいて、その窮地を切り抜けていく。危険な状況になったであろう子供を助けていく、こういう場面が描かれていたんですね。でその時に、助けられた時に、迎えにやってきたお父さんが、自分の子供が危機から脱出していただけたっていうので、その主人公に対して、本当にありがとうございます、あなたのおかげですって言うんですね。でそうすると、その後ろで同じく聞いていたお医者さんが、真に受けてはいけませんよ、それは麻薬ですって言ったんです。でここには一つの真理がありますね。私たちは誰かに施しをするということで、自分が気持ちがいい、気分がいい、でこれは麻薬という言葉に表れているように、依存心を生み出す、共依存という言葉があります。私たちは誰かに親切にしていく、誰かに施しをしていく、誰かを憐れんでいくということで、自分の心の中の満足感や依存、なんていうんでしょうか、プライドといいますか、そういったことを高めていっている。でさらに突っ込んでいますと、憐れみ深くあろうとする心の根には、もしかしたら自分の中の自信のなさや自己肯定感が非常に少ないからこそ、憐れみに生きざるを得ない、憐れみに生きることによってそれを確かめたくなっちゃう。どれだけ私は善人なのか、あるいは信仰に置き換えて考えるならば、どれだけ私はイエス様を信じているのかということを、憐れむ、施す、そういったことで確かめたくなっちゃう。これはもうぐるぐる回っていく、まるで地獄のような信仰生活の始まりです。もちろん逆に、純粋に、いや私は善意で本当に施しをしたい、憐れみをかけているのだ、こういう時ももちろんあるでしょう。でもそういった時に、それを受けた相手が まあ、自分がどこか心の中で想像していたような反応してくれない、こういうことも経験していきますね。あるいは裏切られたみたいな感覚になる、こういうことも経験するのではないでしょうか。でそこで自分の哀れみというのは一体何だったのかっていうのが試されますね。途端にカチンときたり、もう二度とやってやるかっていうふうに思ってみたり、これが私たちの哀れみの正体ではないでしょうか。私たちが施しをするときに、どこか依存心を満足させる、まあもう少し言えば自己中心でなそうとする、そしてそれは思うような反応を得ることができなかったということを通して、今度はカチンときたりがっかりしたりする、どこまで行っても私たちが自分を中心で哀れみということを考えようとしていく。もしこれがキリスト教信仰であるとするならばですね、一体イエス様は何のために十字架にかかってくださったのかということを問わなければいけない、問われなければならないということなのだと思います。最初に言いましたように、この七節のお言葉を好意義人ですね、憐れむならば回り回って憐れみがやってくるという読み方をしてしまうと、もう今考えましたような、このデフレスパイラルといいますか、そういった中にぐるぐる落ち込んでいってしまうと、こういうことなのだと思います。何が問題なのでしょう。それは神様が抜けてしまっているということですね。私たちはイエス様を信じた、それは私のさまざまな知識の一つとしてイエス様を信じたというふうな信じ方ではないですね。私の心の王座にイエス様にお座りいただいた、私というものはもう私の心の王座から降りて傍らに立ってイエス様と共に歩んでいく、こういう人生に変えられたっていうのが救われたっていうことですね。であるのにもかかわらず、憐れみ深いものは幸いだという言葉を聞いて、依然自分が中心となって憐れみということを考えていこうとするならば、当然先ほどから考えたような状況に陥るのです。思うような反応が得られれば麻薬となって互いが破壊されていくようなことになってしまう。逆に思うような反応がなければ恨みつらみが心から出てきてしまう。そういう自己中心の生き方からですね、私たちは180度変えられて神様を中心として生きるようになった。これが救われたということですね。施しということだけを考えてみても、実は歴史上、なんて言うんでしょうか、非常に否定的に考えられるようになった人たちの中にもたくさんの施しをした人たちがいますよね。例えば独裁者といわれるムッソリーニやヒットラーやスターリンや、そういった人たちは実は貧しい人たちにものすごい施ししてますよね。まあ、そんな大層な話をしなくても、私たちが憐れみ深くあるということはどういうことでしょうか。あるいは私たちが本当にできるだけ純粋な気持ちで憐れみの心をかけよう、施しをしようと思ったときに、それが真実の憐れみとなり施しとなっていくためにはどうすればいいのでしょうか。神様を中心とするということですけれども、じゃあ神様を中心とするというのは一体どういうことなのでしょうか。そこでですね、この神様に目を向けてみ、改めて目を向けてみたいと思います。自分の行いや自分の行動に目を向けるのではなくて、神様に目を向けてみたいと思うのですが、その助けとしてですね、同じ憐れみという言葉、これはもう本当に聖書の中にはたびたび出てくる言葉ではありますけれども、このマタイの福音書の中で、 まあ、決定的に出てくるところをご一緒に開いてみたいと思います。これはプロジェクターに準備をしました。マタイの福音書の18章21節から35節です。まず朗読をします。マタイの福音書の18章の13節から、ごめんなさい、21節からになってますね。18章の、あ、21節からでいいです。21節から、お読みます、読みます。21節から、最後は35節ですね。それからペテロが身元に来て言った。主よ、兄弟が私に対して罪を犯した場合、何回許すべきでしょうか？七回まででしょうか？イエスは言われた。私は七回までとは言いません。七回を七十倍するまでです。ですから天の御国は王である一人の人に例えることができます。その人は自分の家来たちと清算をしたいと思った。清算が始まると、まず一万タラントの負債のある者が王のところに連れてこられた。彼は返済することができなかったので、その主君は彼に、自分自身も妻子も持っているものもすべて売って返済するように命じた。それで家来はひれ伏して主君を拝し、もう少し待ってください、そうすればすべてお返ししますと言った。家来の主君はかわいそうに思って彼を許し、負債を免除してやった。ところがその家来が出ていくと、自分に100デナリの借りがある仲間の一人に出会った。彼はその人を捕まえて首を絞め、借金を返せと言った。彼の仲間はひれ伏して、もう少し待ってください、そうすればお返ししますと嘆願した。しかし彼は承知せず、その人を引いていって、負債を返すまで牢に放り込んだ。彼の仲間たちは事の成り行きを見て非常に心を痛め、行って一部始終を主君に話した。そこで主君は彼を呼びつけて言った。悪い家来だ、お前が私に懇願したから、私はお前の負債をすべて免除してやったのだ。私がお前を憐れんでやったように、お前も自分の仲間を憐れんでやるべきではなかったか。こうして主君は怒って、負債をすべて返すまで彼を獄吏たちに引き渡した。あなた方もそれぞれ自分の兄弟を心から許さないなら、私の天の父もあなた方にこのようになさるのです。この33節をもう一度読みたいと思いますね。私がお前を憐れんでやったように、お前も自分の仲間を憐れんでやるべきではなかったのか。ここに憐れみという言葉が出てまいります。憐れみというのは、ただかわいそうだなと思う感情を言っているのではなくて、聖書の語る憐れみというのは法的な言葉ですね。つまり罪あるいは負債があったけれども、それを帳消しにしてやった、許してやった、このことが憐れみをかけるということだと聖書は語るのです。神様が私たちを許してくださった、そのことが前提となって、私たちが誰かに憐れみをかけていく、この方向を見失ってはならないということだと思うんですね。ここで一万タラントっていうのが出てきます。そして百デナリという言葉が出てきます。これは何回計算してもだんだん分からなくなってしまうんですけども、一タラントっていうのは六千デナリであると欄外の注に書かれているということですね。一タラントが六千デナリだから、一万タラントは六千万タラントですね。合ってるでしょうか。6000万タラントと100タラント、じゃあ円に変えてみましょう。 6000万円と100円。まあ、もしその計算が正しいとすればですが、ここに出てきた人は6000万円の借金をチャラにしていただいた。ところが帰る道すがら100円貸している者の首を絞めて返すまで許さないぞと言ったと。私たちはこれは滑稽だと思いますよね。しかし私たちが神様に罪許していただいたっていうのは6000万円どころかもっと大きなことですよね。本来ならば滅んでしまうものであったにもかかわらず神様が許してくださった、チャラにしてくださった。でこのことを私たちがどれだけ深く自分のものとするかっていうのが、100円を貸し付けている人を許すことができるか、あるいはそこで許すということが本当の許しになるかどうか、憐れみになるかどうかの鍵だっていうことですね。では最初から考えましたように、私たちが誰かに対して憐れみをかけよう、それが時に施しであったり何かの援助であったりするときに、本当の憐れみになり施しになるためには、まず私が神様に許していただかなければならないものであったのだということが前提となっている。それがどっか行っちゃったら、それをどこかにやっておいて誰かになそうとする憐れみっていうのは、すべてことごとく最初から考えましたように依存を生み出したり破壊したりギャフンとなったり恨みになったり全部するということです。でそうして改めてこの憐れみ深いものは幸いである、そのものは、その人たちは憐れみを受けるっていうのはどういう意味なのか、すでに憐れみをもうものすごくいただいている私たちはその憐れみをすぐ忘れちゃう。さっきのこの、家来、そうですよね。さっき6000万円許していただいたのに帰る道すがら忘れちゃうですから私たちも神様が十字架によって許していただいたということは理屈ではわかるんだけども、それを本当に私のものにしているか、もし誰かに施しをしようとしたときにそれを忘れてしまっていては、絶対にその施しは良いものにならない、破壊していくものになる。ですからそこで本当に私は許していただいたものだ、パウロは人を愛するっていうのは実は負債を返しているのだっていう言い方をしてますよね。徳を積み上げることじゃないんです。ごっそりと亡くなって、まあ、許していただいた負債を返していくことだと。だから少々自分の憐れみや施しをしたところでその穴埋めができるはずがない。そのことを重々承知でそうせざるを得ない人生が、それが憐れみ深い、憐れみに生きるものだって言うんです。そうして憐れみに生きるときに初めて自分が、ああそうか、この100円を許すことにも自分の心の痛みを私は感じてしまっているけれども、ましてやイエス様は、神様はこの私を許してくださった、なんとありがたいことか、なんと難しいことをしてくださったのかということが、自分が憐れみに生きようとするときに、憐れみ深くあろうとするときに初めて味わい知ることができる。それまではもう理屈でしか分かってないって言うんです。ですから私たちが憐れみに生きようとするときっていうのは、本当に幸いに生きる道がそこに開かれていって、ああ私は本当に許されなければならなかったものだったんだな、あ本当にその難しいことを神様はしてくださったんだなということが分かっていく、味わえていける。憐れみ深くあろうとしないときにはそれが一切理屈では分かるけれども本当に分かったことにはならない、こういうことではないでしょうか。改めて問われなければなりませんが、私たちは憐れみ深いものでしょうか。何か徳を積み上げるために憐れみをやってしまってはいないでしょうか。イエス様、ちょっと誤解を恐れずにあえて言うと、イエス様に喜ばれるために憐れみをやる、これはまあある意味で正しいことですけれども、しかし それをやったからイエス様って喜んでくださるんですか？本当は何にもできなくったって私のことを喜んでいてくださるのが神様ですよね。むしろ罪しか犯すことができなかった私を愛していてくださる、それが神様ですよね。立派にできたら、よしよしよくやった、失敗をしたらダメだな、こう言われるのは神様でしょうか？聖書が語る神様はそうじゃないんですね。私たちは神様が天と地を作られたお方だということを信じています。天と地を作られたときに人間を作られましたね。人間を作られたときにロボットのように作られたのではなくて、自由な選択をすることのできるものとしてお作りくださいました。それはなぜですか？人間が愛するものであってほしいと願われたからですね。ロボットはどんなに良いことをしてもそれは愛をしているわけではないです。人間は愛さなくても良い自由があるからこそ、初めてそこで愛する選択に価値が出てくる。だから神様はそのように私たちをお作りになられました。しかし間もなく人間は罪を犯しました。さて、全能なる神様は人間が罪を犯すということを予測できなかったでしょうか？私たちは神様が何でもできるお方だ、何でもご存知のお方だということを信じています。そうであれば、この作られた人間は間もなく罪を犯すということも神様は予測できたのではないでしょうか？私がもしそういったことが予測できるとすれば、もう作ることをしないです。にも神様はお作りになられた、ですから創造されたということの中にすでに愛と許しがあります。この許しが完成されたのがイエス様の十字架ですね。ですから神様は初めにすべてのものをお作りになられた、これは真理です。しかしそれとともに罪を犯し、間違いを犯し、むしろ破壊してしまう私たちをご覧になられながら、もう一度そこで新しい創造をしていってくださっている、作り直していってくださっている。最大のものがイエス様の十字架ですよね。人の妬みと恨みによって神の御子イエス様が十字架の上で殺されていかれました。これはどう考えてもよくないことですけれども、これを私たちの救いと作り変えてくださった、それがまた永遠のご計画だったというのです。聖書の神様は最初から最後まで愛に満ちておられるお方です。もちろんそれはただ許容する、見過ごしにするという愛ではありません。憐れみをかけるというのは許すということだと学びましたけれども、チャラにしてくださったためにご自身が命をお捨てくださった。私たちの罪というのは人の命や動物の命ではあがないきることができず、神様の命でなければあがないきることのできないほどの大きなものであった。イエス様の十字架はそのことを明らかにしています。しかし同時にたびたび言いますけれども、そうでなければそうしたいっていうんでしょうか、自らの命を捧げてまでも私たちを救いたい、再創造したい、こう願われた、それが聖書の神様だ。初めに神が天と地を創造した、その時から神様は一点のこの狂いもなくですね、私たちを愛し続けておられる。で、その愛があったからこそ私たちも許された、今こうして生かされている、今こうしてある、それを忘れた途端私たちの憐れみは憐れみでなくなってしまう。しかしそのことをしっかりと学び続ける中での憐れみこそ、ああ本当に私は憐れなられたんだという喜びに生きる道が開かれていく。私たちは憐れみ深いものでしょうか。本当にそこにこそ 新しい道が開かれることを確かにしたいと思います。憐れみに生きるごとに、憐れみをいただくごとに憐れまれたものであることを確かにし続けていきたいと思いますね。礼拝の中で私たちは、私たちの礼拝では具体的に懺悔の時間というのがないですけれども、しかし、牧師が祈るごとに、罪の悔い改めと、それを憐れんでくださった神様の皆を確かにしていきたい、と思いますね。憐れまれたものであるということを礼拝でこそ学んで、私たちは憐れみの使者としてこの世界に使わされていきます。徳を積み上げるためではなく、借財を、膨大な借財を返済していくために使わされていくのです。祈りましょう。憐れみ深いものは幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。恵み深い天のお父様、私がお前を憐れんでやったように、お前も自分の仲間を憐れんでやるべきではなかったのかと。神様に憐れんでいただいたことを忘れてしまう私たちを許してください。どうかあなたによって贖い出されたもの、憐れまれたもの、そのことを忘れることなく、むしろ深く覚え続ける、そのような信仰生活を歩ませてくださるように、そうして憐れみ深くあなたが作り変えてくださるようにお願いをいたします。そこでこそ憐れみに生きることができ、また憐れまれた、その喜びを確かにしていく道が開かれていきます。新しい週間が始まりました。あなたが共にいてくださいます。私たちがたとえどのような歩みを していたとしても、あなたが共にいることをあなたはおやめになりません。あなたが共にいて私たちを愛していてくださる、憐れんでいてくださる、その恵みの道をこの新しい週間も歩ませてくださるようにお願いをいたします。お一人お一人の心心の祈りに合わせて、イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。信仰の告白といたしまして、使徒信条をご一緒に唱和いたしましょう。お授かりない方どうぞお立ちください。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いり来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。賛美をいたしましょう。新聖歌359番、罪深きこの身を愛して、イエスは木にかかられ命捨てぬと賛美します。
たる愛ぞ愛ぞ涙にただむせびてイエスを見るも悲しい救いはこの身に成就しぬ我以かれ
感謝のお祈りを捧げいたします。罪深きこの身を愛してイエスは木にかかられ命捨てぬと、恵み深い天のお父様、罪と滅びの中にしか生きることのできなかった私たちのために、私たちが何かをしたからではなく、ただ一方的にあなたは愛を注いでくださいました。その愛に私たちが感謝を持って新しく生きるときに、私たちも憐れみの使者として使わされてまいります。この地にあって生きることができるようにと、すべての良きものを与えていてくださることを感謝します。その一部を御前にお捧げをいたします。御用のためにお持ちくださるように、私たちのすべてはあなたのものです。どうかすべてをあなたに捧げ、またあなたに委ねながら生きるものとならせてくださるように、そうしてこそ憐れみの使者としての道が開かれることを信じています。それぞれの手の技を祝し、生活の節々に至るまで捧げるものでなければ味わい知ることのできない恵みで満たしてください。主イエス様の名前によって祈ります。アーメン。唱詠の61番、御恵みあふるる、をもって主を褒めたたえ、その後祝祷いたします。 主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。願わくは主、イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しい交わりが、集められました会衆一同とともに、今よりも後、とこしえにありますように。アーメン。どうぞお座りください。週報に従って報告をしておきましょう。今日は第5の、日曜日ですね。ですから、行事は特にないですけれども、感染症のために、全てお休みです。情報と祈りの課題、新型コロナウイルス感染症の取り組みのためにどうぞお祈りください。政調懇談会が次週6月6日、時間はですね、午後1時から2時30分ということです。信徒会です。ぜひ足を送られますのでご参加ください。ライフラインフェスティバルが7月17日土曜日に予定されています。感染症の中行うべきかどうかという議論は、ずっとなされているわけですけれども、無観客開催の可能性もあるということです。どうぞお祈りください。その他といたしましては、先週23日教会学校スタッフ会を行いました。子どもたちの救いのためにお祈りください。また例年の行事は引き続きお休みとなります。そして25日の火曜日、本部の除草作業を行いました。 ご協力をありがとうございました。今週6月1日になりますけれども、オンラインですけれども、団体の牧師会、牧養会を行います。団体諸教会のためにも覚えてお祈りください。今週の祈りの課題、引き続き新型コロナウイルス感染症の収束のためにワクチン接種が進んでいますけれども、用いられるように祈りましょう。そして信頼会社、求道者、受選準備者のために祈りましょう。6月20日が洗礼式の予定です。準備中の滝兄弟、また続いて受選に導かれる方が起こされるようにお祈りください。今週の予定、次週の礼拝、右の通りです。皆さんの方からよろしいですか。はい、それではここまでいたしましょう。ありがとうございました。